早いもので、おもてなしという言葉が流行語大賞になったのは、今から1年半ほど前の2013年の末のことでありました。東京オリンピック招致の最終プレゼンテーションで、滝川クリステルさんが発した言葉でした。流暢なフランス語でプレゼンしたクリステルさんが唯一使った日本語。左手でジェスチャーを交え、おもてなし。そう発音したのは大変強い印象を残したと言えるでしょう。おもてなしの精神というものは、いかにも日本独特のように思いがちですが、決してそうではないでしょう。お店やホテルなどの接客業界の人たちにとっては、特に国や民族や時代を超えて、このもてなすということは最も共通したものでありましょう。驚くことに、本日の旧約聖書の詩篇63編には、神様の最高のもてなしを受けて喜び歌っている歌があります。私の魂は満ち足りました。父と随のもてなしを受けたように、私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げますと。父と随のもてなし、それは家畜をほふって料理をするときに一番いいところが父と随なのだそうです。つまり最高のおもてなしを神様は自分にしてくださった。なんということだろうと。それによって、私の魂は満ち足り、私の唇は喜びの歌を歌って賛美の声を上げるのだ、と喜び歌っている。考えてみれば、普通は圧倒的に人間の側から神様に捧げ物をするのが宗教的には多いと言えるでしょう。ご先祖の霊をお迎えするのに、日本ではお盆などでいろいろな供物や飾り物や、あるいは歌を歌ったり舞をしておもてなしをする。それがいわばお祭りであります。神をもてなす、今日のところではそれが逆転しているのです。これは決して小さいことではありません。いや、本当は驚愕するほどのものだと、すごいことだと言ってよいと思うのです。今日のルカによる福音書14章の御言葉、ことの発端は、食事の席で、主イエスと一緒に食事をしていた、一人の人が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。そういった言葉に始まっています。主イエス・キリストは一方的に一方通行で教えるのではありませんでした。少し硬い表現を取れば、 人格的な対話を通して真理を明らかにしていくのです。人格的な対話です。これが主イエスと私たちとの関わり方の基本形なのです。踏み込んで何を言いたいかといえば、例えば皆さんは今この場で説教を聞いてくださっている、聞いておられる。その説教を聞いているときに説教者の言葉を耳で聞いて頭でそれを理解しながら、きっと皆さんの頭の中ではあるいは心の中ではああだこうだと考えながら聞いてるでしょう。しかしそこで独り言のように一人でそこ心の中でつぶやいているのではなくて、もうそれやったら批評家として聞いてるだけに過ぎません。そうではなくてですね、独り言のように自分の心の中で聞いている話のことを分析したり批評したりするのではなくてですね、目に見えない主イエスに向かって、天に向かって、それこそ聖霊の助けをいただきながら祈りを持って上に向かってつぶやけばいいのです。説教されることを1から10まで全部納得してうんうんって言えない場合だってきっとあるでしょう。そうですよ。あるいは知的に皆さんが持っているいろんな教養や知識や何かと整合性が合わなかったりなかったり、あるいはずれてたり、ああ先生ちょっと違ってるのにとかいっぱいあるでしょう。しかしです、今何をしているかといえば、一方的な知識の伝授ではないわけです。それならその資格はない。よほど聖書学者か何か呼んできて話してもらった方がいい。そうではなくて、私たちはこの神の言葉を本当に共に聞こうとしているわけです。そのために牧師が立てられているし、教会はそれを信じて聞こうとしている。だから語られる説教の言葉も、いわばそこでいろんなことを思い巡らしながらただ独り言としてつぶやいているのではなくて、仮に問いかけるならばあちらでございます。仮に感謝するならば向こうです。対話なんです。対話、人格的な対話です。私が預かり知らない聴衆である皆さん一人一人の持っている内面性や歴史や負っている重荷がきっとあるでしょう。私知りませんもん、それを。でも、この神の言葉を間に置きながら、この説教を聞いていただきながら、神に問うしかないじゃありませんか。聖霊の助けを受けて、どうしてですか、神様って呟いても構わない。ああ、そうだったんですか、神様って言ってもいい。ありがとうございますでもいいです。肯定的な言葉でも、疑問でも、否定的な言葉でさえも、懐の深い神様、主イエスはそれをがっつり受け止める方であると信ずるのです。こんな言葉があります。祈りつつ読め、読みつつ祈れ。祈りつつ読め、読みつつ祈れ。これはヨハン・アルブレヒト・ベンゲルという人の言葉です。17世紀の終わりから18世紀にかけて生きた人。私たちが牧師になるときに神学校で学びますが、神学校で聖書を学んでいく最初のところ、 いわゆる聖書釈義といって、聖書が語っていることの内容を正しく理解していく一番最初の部分。そこで聖書のテキストをきちんと確定する作業をします。なぜかというと、聖書は原本がないからです。最初に書かれてある原本があれば、それで済むんですけど、ないんです。ないってことは、写本です。印刷機ができてくるのは宗教改革の頃ですから、グーテンベルクってすっごい聖書、印刷機ができてきてやっとですから。それまではずっと手で書き写すしかなかったんです。写本と言います。そうしますと、おびただしい数の写本があって、よく見比べると随分違いが出ている。一体、オリジナルな元の聖書の言葉って何なんだろうか。もうこんがらがってしまうんです。このヨハン・アルブレヒト・ベンゲル先生も若き日に聖書を学んでですね、一生懸命勉強する中で、あまりにも多くの写本にもうこんがらがってしまった。そして、整理し始めたんです。写本を読んでいくルールをきちんと整えて、より原本に近いものをこう探し出していく、こう手繰っていく作業をしました。それを今、神学校でお勉強するときには、本文批評という言い方をします。ですから私たちはまずギリシャ語の聖書を開けて、同じ聖書の言葉でも、ここにはいろんな写本がいっぱい別な訳ではあるけれども、どれを採用するかっていう、作業です。その本文批評と言われる、私たちが聖書を読んでいく、実はある意味では専門的になりますけれども、きちんと正しく聖書を読んでいく入り口を整えた人なんですよ。ベンゲル先生です。あまり知られてませんけれども、1742年に新約聖書の索引、グノーモンという本を出版するんです。その仲介の中で、聖書の中に何か別のことを読み込むことを否定して、聖書の中で文法上の諸原則を厳密に適用することを明言しました。つまり何を言いたいかというと、聖書の言葉を恣意的に自分の思いとか感情とか時代状況とかそういうものの影響を受けてですね、読み込みということをしないようにしよう。それを学問的にな研究の道筋をつけた聖書学者であります。しかし、やはり時代がかなり早い時代。1687年生まれですから、17世紀の終わりですよ。まだまだその時代ではですね、聖書をそうやって分析的に歴史的に読んでいくことに対して、ものすごいアレルギーが起こってですね、このベンゲル先生はですよ、まるで聖書の敵のような言われ方をしたんだそうです。しかし今や、どの神学校でもとは言いませんけれども、基本的にきちっとした神学校で聖書を学んでいくときにですね、まずこのことをきちっとやることになるんです。ベンゲル先生というこの先生はですね、ある意味では極めてクリティカルに批評的に歴史的に聖書の言葉に向き合っていきながら、なんと敬虔な、敬虔というのは信仰深い。神の言葉に向き合おうとしたか。それが今21世紀の聖書学、神学校で本当に専門的に学ぼうとしている神学生たちが必死になって勉強しているところの入り口できちんと結実しているわけです。もっぺん戻ります。祈りつつ読め。読みつつ祈れ。 私はこれは聖書の言葉が単に資料としてテキストとして手にしているのではなくて、人格的な交流、交わりの事柄として、神との対話の一環として聖書は読みつつ祈る、すなわち神にこそ尋ねたり感謝を述べたりしていく先だ、応答として祈る、同時に祈りつつ読むとは、人格的語りかけとして聞こうとしながら、学問的な努力を精一杯して耳を澄まして聖書の言葉に向かうということでありましょう。ですからさっき言ったことに戻るんです。説教を聞きながら心の中でつぶやくのも独り言としてではなくて、神に向かって言えばいいのです。今日は説教の聞き方を指南するのが目的ではありません。今日の冒頭のところで、ある一人の一緒に食事をしている人が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうという何でもないような言葉に対して、主イエスがそれをきちんと受け止めて、それに応える形で大事な真理を教えてくる。主イエスの言葉、聖書の言葉というものが、いかにこの人格的な対話としてあるかということを基本形としてしっかりと心に刻みたい。さて、今日の主イエスが教えてくださった例えは、いつもながら刺激的であります。盛大な宴会の用意ができて、招かれていた人たちが呼ばれたのに、その呼ばれた人たちはことごとく断ってきた。招きを蹴った。ひどい話です。しかし言い訳がちゃんとあります。畑を買ったという財産のチェック。牛を買ったという商売のチェック。妻を迎えたという家族サービス。それらはどれもこれも、ああ、やむを得ないですね、と言えなくもない、もっともらしい言い訳です。しかしそれは、もてなされるということよりも、自分のことの方が大事で、重いという、厳然たる事実です。どんな言い訳をしてもそれは、因縁無礼というものであって、因縁無礼、これ漢字で書けと言われてもとても書けない難しい字ですが、表面は丁寧で礼儀正しいように見えるが、実は尊大で無礼なこと。つまり相手を軽く見ている、横柄で相手を見下していることでさえもある。その真相、本音というものは必ずあらわになってきます。隠し通すことなどできません。主イエスが教えておられる神のもてなしとしての盛大な宴会は、神によって作られた我ら人間にとって自らの存在根拠である神との喜ばしい交わりであるはずでした。その交わりこそ究極の喜びであるはずでした。しかしそれがなんと軽いものとされていることか。いかにももっともらしい言い訳から、自分の存在基盤を、持ち物や商売や家族に置いていることがわかる。自分なりに一生懸命働いて稼いだ財産です。真面目に働いてきた結果としての地位や身分や肩書きであり、商売です。最も大事だと思ってきた家族で、大切にしてきた家族です。聖書は、そのどれも大事だし、尊いと言っている。 今それをここで全否定するものでは決してありません。しかし、優先順位を間違えてはならない。有限なものを永遠なものだと勘違いしてはならない。そしてその有限さの中にある ほころび、それにあなたは気がついているはずではないか。ほころびを作ろうとして、一番大事な、それこそ本当にそのほころびを作ろう、癒してくれる方をそっちのけにして、自分で何とかしなくてはと躍起になっている。例えをもう少し膨らませていきましょう。畑を買いましたからって最初の人言いましたけど、畑を見に行ってみれば、ああ、水をどうやって引けばいいんだろうかとか、ああ、こんな雑草が生えているとか、ああ、この辺はどうなっているか心配し始める。二番目の人は買った牛を調べてみれば、ああ、こんな病気があるじゃないか、返品交渉しなければと頭を悩ます。妻を迎え、妻のために良かれと思って、一生懸命家族サービスをしているのに、全然歯車が噛み合わず、あなたは私の気持ちを何も分かってくれないわと言って夫婦喧嘩を始める。おいおい。あなたへの一番のおもてなしに、まずは答えてごらんなさい。問題は同じように起こるだろう。がしかし、その問題に対する向かい方が全然違ってくる。この最初に招かれていたのに次々と断ったのは、実はイスラエルの民の歴史を表しています。彼らは神の民として選ばれて、招かれていながら、その招きに応えずにずっと来た長い歴史がある。そしてついに神の一人を救い主なるイエス・キリストがおいでになっても、これを断り、招きを蹴り、拒絶しようとしている。そのような中、改めてこの宴会に招かれるのは、広場や路地にいる貧しい人や体の不自由な人たちだという。広場や路地にいるというのは、仕事がないってことなんです。仕事を得ることができないんです。体が不自由だったり、いろいろな事情で。で、そういう人たちは、世の中から見下されている。そういう人たちに、さあいらっしゃい。ご主人が、呼んでらっしゃる。招いてくれてる。あなた招待してるから、来てくれ。言われるわけです。え？私でいいんですか？そういう人たちに、いや、いいんです。うちのご主人が、ぜひ来てくれと言ってます。本当ですか？いや、本当ですから来てください。わかりました。ありがとうございますと言って、ぞろぞろと集まってくる。いやいや、それでもまだ席が空いている。そう報告を受けた主人は、通りや小道にまで行って、無理にでも人々を連れてこいという。この無理にでもというのは、人間の自由意志を無視してまでもという意味では決してありません。自分たちの低い身分や貧しい身なりをしていたり、あるいは神の言葉に背く深い罪深い過去を背負っていたり、あるいは何かこう無気力になって信仰が萎えてしまっていたり、そういう人たちをですね、そういう理由があって、普通ならば招かれてもすみません、結構ですと断ってしまうような者たちに、そういう断りがないように励まして、いわば背中を押してという意味です。無理にでも連れてこいというのは、もう自分からは動けない人ですね。 神様の救いが待ってるからいらっしゃいって言っても自分から立ち上がれない人、自分から教会に来ることができない人、自分から聖書を開けようとして気持ちはあっても実際には開けれない人、祈らなくちゃと分かってても実際になかなか目をつぶって祈ることをしない人、そういう人をですね、無理にでも連れてこいって言うんです。背中をグッと押して尻込みしてしまうようなものを勇気づけ、大丈夫だ、うちのご主人、あなたのこと決してバカにしたり見下したり怒ったりですねしてるんじゃ全然ない、帰ってきてほしいって言ってんだ、だからおいで、ほら来いよ、友達だったらそんな感じですね、そう言って呼んで来いって言うんです。これは異邦人とか当時聖書の時代でしたら罪人と言われるものや迷えるもの、あるいは気力を失ってしまった者たちへの招きです。21世紀のアジアの東の果て、この日本に生きる私たちも言うなれば通りや小道にいるものであります。神の言葉とは無関係に生きてきたもの、人間は自分の努力で自分の人生を切り開いていくしかないんだと思っているもの、負け組にならないようにひたすら頑張るように尻を叩かれて頑張ってきていて、そして時々息切れしているもの、そんなものにあなたを作った方があり、その方が宴会にいらっしゃいと招いておいでだ、そう告げられているのが今日の御言葉です。私たち招きに対し時期を逸せずに直ちに応じ最後まで従い続けたい、最後は天にある素晴らしい大宴会が待っている。作り主を知らず己の努力で何とかなると信じて真面目に頑張ってきたが、その頑張りの中で残念だけど結果的に人を傷つけ自分も傷ついてきた、そういう罪の傷をたくさん負っているし負わせた、子供の頃から教会で育っている者はあなたの若き日にあなたの作り主を覚えよっていうあのコヘレトの言葉、伝道の書の言葉を中学生あたりから聞かされて育ってきてても、なんだかんだ言って作り主を知っていても無視してしまってきている、もっと悪どい罪があって手放しでこの招きを喜んで受けるわけにもいかない、もしもそれを指摘されたら立つ瀬もない、しかし実は招いている方は全能のお方、あなたの髪の毛の数さえ知っていると言われるほどのお方、その方がそんなことを知らないわけもない、百も承知であなたを招いているのではないか、本当にそう聞きそう思うのなら悔い改めてひれ伏そう、そこで改めてこの招きは何の功績もなしで何の勲しもなく与えられている招きだと知る、その数々の罪は自覚的に犯した罪も無自覚で犯してしまった罪も全部ひっくるめて十字架で帳消しにされているから大丈夫だ、だからただ招きに応えよとの そういう招きであることをしかと聞き取って答える。はい、ありがとうございますと。それが我信ず、信じますという信仰告白、洗礼となるのです。そして先んじて備えられている主の食卓であるこの聖餐に連なろう。聖餐式の招きの言葉の終わりにこうあります。来たれ、すでに備わりたり。実はこの来たれ、すでに備わりたりという招きの言葉は、残念ですが口語訳の式文や新しい式文には載ってません。本当に残念でならない。私は緑書教会に来て初めてこの文語の聖餐式の式文に出会いまして、山本先生から受け継いでこの言葉をいただきました。来たれ、すでに備わりたり。まさにこれこそ今日のルカ伝14章17節の言葉であります。最後にもう一度聞きたい。来たれ、すでに備わりたり。